今夜は陽介と語りませんか。
ご視聴ありがとうございます。この番組は普段聞き役として生活をしている30代ゲイの陽介が、聞いていただいている皆さんに対して一方的に語りかける、そんな会話欲解消系ポッドキャストです。日々の何気ない一コマのお供にしていただけますと幸いです。はい、2023年がもう間もなく終わろうとしている今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組今夜は陽介と語りませんかも、今回で2023年の最後の配信となります。はい、まあ、収録自体は、12月24日クリスマスイブの日に、はい、撮ってるんですけれども、はい、もう僕から見てもあと一週間で終わるということで、もうだいぶもうあと少しということなんですけれども、個人的にはちょっとこの年末お休みの期間、掃除をちょっと頑張りたいなと思ってて、今デスク周りをちょっとね、周りをちょっと見渡すとだいぶちょっともうカオスなことになってるので、はい、ちょっと来年は新しいマイクも買おうと思っていて、そのデスク環境もね、結構こういろいろ収録とかもろもろに対応するようにちょっとね整備していきたいなと思ってるので、今回の年末年始休みは、掃除を完璧にやる、完璧じゃなくてもある程度のところまでやるっていうのを目標に、休みを過ごしたいと思っています。はい、で今回はですね、2023年最後の配信ということで、まあ、毎年恒例と言いますか、うん、結構ね、去年も一昨年もやってるんですが、リスナーさんから頂戴しました、年末お便りっていうのを、ご紹介しまして、あとは僕自身だったりとか、あとはこの番組の、2023年の思い出なんかも語っていけたらなと思っております。はい、でおそらくこの回が配信されるのが28、29、うん、だと思うんですけども、おそらく聞いてくださってる方は、まあ、年末年始にちょっとお出かけしたりとか、あとはお正月のための買い物したりとかね、大掃除のお供とかにね聞いてくださる方が多いのかなと思うんですけども、はい、まあゆるゆると、うん、まあ今更こう慌ててもね仕方ないというか、もう年はねすぐに過ぎ去っていくと思うので、うん、こうのんびりと一息つける時間に聞いてもらえたらなと思います。はい、というわけで早速ご紹介します。まだ36歳さんからいただきました。はい、本来は別の名前があるんですが、匿名希望ということで、まだ36歳というお名前でいただきました。僕もちょっとねお知り合いの方なんですけれどもはい、ありがとうございます。はい、まだ36歳さんが、いただきました。密かにいつも拝聴しております。ありがとうございます。陽介さんの語りは背伸びをしたりカッコつけている感じがなくて、本当に友達の話を聞いているような、そんな不思議な感覚になるなぁと改めて感じる今日この頃です。ありがとうございます。何度もお便りを書こうとしていましたが、文才がなさすぎて途中で放棄してしまっていましたが、なんと、今回は来年の目標という幅広い、かっこ緩いめのテーマだったので、勇気を出してお便りしますということで、ありがとうございます。全然ね、何度も送ってもらって大丈夫なので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、私の2024年の目標はズバリ自分のことを好きになるです。中二病みたいな目標を掲げてお恥ずかしいのですが、自分を好きになるって本当に難しいことだなぁとつくづく感じています。自分に厳しくする割に爪が甘かったり、すぐに言い訳しそうになったり、他人のせいに従う自分もいたり、人間って弱い生き物ですよね、笑い。他人のせいにしたり言い訳するのは良くないので、今後の人生ではもう絶対にしないと心に決めていますが、理想通りにできない自分自身に絶望するばかりではなく、それもまた自分だと、収められるような穏やかな一年に過ごしたいです。情けない自分自身を受け入れられるようになったら、 過度に自分自身に失望もしなくていいし、巡り巡って身近にいる周りの人にも同じく過度に期待することもなく、もう少しおおらかな私でいることができるのかな、なんて思ったり、また来年の年末にお便りコーナーがあれば、いい報告ができたらいいなと思います。少し早いですが、陽介さんも良いお年を、笑い、ということでした。ありがとうございます。まだ36歳さん、ありがとうございます。はい。いやー、でもね、文才ないなんてそんなことないですよ。本当にね、読みやすいお便りで、ね、本当にスラスラとご紹介させていただけました。はい。そして、まだ36歳さんの、来年の目標が自分のことを好きになるということなんですけども、これってもう本当に難しいことですよね。うん。僕も割とこう、なんて言うんだろう、人生の目標として、うん、常に掲げているような目標の一つではあるんですけども、うん。まあね、うん、僕は、本当に学生時代とかと比べたら今の自分って、まあその頃よりは好きになれてるなっていう自負はあるんですけども、それでもやっぱりたまに、あ、自分ってダメだなとか、うん、なんかこういうところ本当に嫌いだし直したいけど直せない自分が本当に嫌だなとかって思ったりすることもあるし、ね、おたりの中で、まあ、こう自分に厳しくする割に爪が甘かったり、すぐ言い訳しそうになったり、それを他人のせいにしちゃったりとかっていう、うん。なんかそれでまた自己嫌悪みたいなことって、まあ僕も本当にたくさんあって、なんか、ああ、なんかわかるなって思いましたし、うん。でもなんか、本当に、それってなんか、徐々にでいいのかなと思ってて、まあすぐにはそう思えない。なんか例えば友達とかに、そういうふうに思わなくていいよとか、っていう言われたりとか慰めてもらった時って、あ、そうかもってすぐに思えるんですけど、また同じような自分のことを言い訳しちゃうとかっていう場面に遭遇した時に、うん、あ、やっぱダメだっていうふうに思っちゃうんですけど、そのなんか言い訳しちゃうのも自分だし、他人のせいにするのも、まあ、悪いことなんだけど、まあ、本当に今はそういうふうにしちゃうけど、今後は少しでもこうしないように、うん。例えば、段階的に、まあ、強い言葉で、こう、言い訳しない。例えば、言い訳するとしても、絶対強い言葉は使わないとか、っていうのを段階的に直していって、徐々に本当に、ね、その理想の自分に近づけていけたらいいのかなって、僕は思ってて、例えば僕だと、昔、うん、一昔前、例えば、人に対して、本当に、すごく傷つけてしまうような言葉を結構簡単に言ってしまう人間だったんですよ。うん。それで本当に自己嫌悪しちゃうみたいな、こう自分に対して嫌なことを言われたりとか、嫌な風にこう求められたりとかすると、もう嫌だ、なんかその過度なこう防衛本能みたいな感じで、結構暴言とまではいかないんですけど、すごいチクチク、言葉にして、その場で言わなくてもメッセージとかで言っちゃったりとかっていうのをしてしまっていて、それによって相手を傷つけてその関係がなくなってしまうとかっていうことがたくさん今まであったので、最近は本当にそういうことをしないでおこう、なんかその場でこうわってなって、なんか心にもないことを言ってしまったりとか、言わなくていいようなことを、うん、まあ思ってても、いい？例えばその人に対しての印象って感じてしまうのは仕方ないけど、それを本人に伝えるのはダメだよねっていう言葉ってあるじゃないですか。なんかそういうのを、まあ思っててもいいけど言っちゃダメだよねっていうことを絶対言わないでおこうっていうふうに、思ったりとか、なんかそういうところを徐々に自分では直せたらいいのかなと思って、最近はそういうことも少なくなってきたかなって、まあ、自分自身の僕の体験ですけど、なんか本当にそれをもうどうにかコントロールできてきてるのは、まあ本当にここ10年とか10何年とかっていう話なので、本当に1年2年でどうにかなるような、 ものではない。うん。まあ、性格ってもう本当にもともと持ってるものだから、なかなか直せないから。うん。だからそういう自分のことをなかなか好きになれないっていうのも、本当にすぐじゃなくて、もう、本当に、何でもいい。うん。なんか、もう全部を好きになる必要ってなくて、なんか自分の、例えば、なんだろう。こういう可愛いものを見るときにテンション上がる自分が可愛いなとか、なんか自分の顔のパーツでこの鼻だけ好きだなとか、なんかわかんないですけど、まあ嫌いなとこってたくさんあると思うんですけど、なんかその中でも好きな、なんか悪くないなみたいなポイントをこう見つけていって、そこをなんか好きだなって思えるようになってきて、なんかそういうのがどんどん増えていくみたいな、ふうに、なんかそういう些細なきっかけからどんどんなんか自分のことを好きになるきっかけってできていくのかなって思ったり、今は僕はしてるので、うん、なんか本当に少しずつでも、ね。なんか来年に、こう、いい報告ができたらっていうのも、まあ、すごく素敵なんですけども、本当にいい報告ができなくても、うん。なんかこう、どんどんどんどんね、うん。徐々に徐々にで、うん。やってもらえたらいいのかなと、ちょっとうまいことは言えないですけど、僕は思いました。はい。また来年もね、おそらくこう、番組が続いていたら、年末お便りっていうのを募集してると思うので、はい。ぜひ、お待ちしております。はい。まだ36歳さん、ありがとうございました。良いお年をお過ごしください。はい。というわけで、続いてご紹介します。鍋鉄さんからいただきました。はい。ね、この年末お便りだいぶ、常連というか、うん、すごい、なんかいつもの顔ぶれだなっていう感じがしますけども、鍋鉄さんありがとうございます。40をだいぶ過ぎましたということで、ね、行ったり来たり、っていうのがちょっと言えなくなってくるような年ですかね。うん。ちょうどね、この収録日のね、当日にアカシアサンタがあるので、ね、楽しみたいと思います。はい。洋介さん、こんにちは。こんにちは。2023年も残りわずかですね。そうですね。今年も今夜は、今夜も洋介と収めませんか、かっこ歌唱の時期になりました。本当にもう早いですよね、一年ね。うん。今年はあっという間に過ぎましたか？過ぎました。はい。僕は少し長く感じた一年でした。おお。コロナも落ち着き、仕事もプライベートもちょっとした出来事が続き、あっという間感がそんなになかったのかなと思っています。それにしても、今年の印象深いこととして、暑すぎ。これにつきませんか？過去暑がりの洋介さんもきっと共感していただけるかと。ということで、いや、もう本当に、マジで共感です。はい。もう、5月ぐらいから暑くなり始めて、次第に猛暑になり、秋になっても暑さが続き、12月になっても気温が比較的高い日が続いているような気がします。今年は秋がほとんどなかったような、この先はどんな感じになりますかね。今年の感じも、暑いっていう感じと、熱の暑い。うん。暑と熱でいいんじゃないかと。ということで、過去実際は税で2位に書でした。あとは、洋肩グッズ販売、今年の一番の出来事ですよね。ということで、ありがとうございます、僕もキーホルダーとステッカーを買わせていただきました。その説はありがとうございました。今年も楽しい配信をありがとうございました。来年もいい年になりますように。ミンミンさん、チェキちゃん、ルルちゃん、もう一つの番組の相棒、リリー J さんもいい年になりますように。では、この辺で。ということで、鍋鉄さんありがとうございます。はーい。いやー、でもわかります。もうめちゃくちゃね、暑かったですよね、今年ね。なんか、僕、先週、今収録してる時点での先週末に、東京のイベント行ってきたんですけど、ポッドキャストウィークエンドにね。まあ、その時もなんか12月なのかな、この日って思ったぐらい、その日は長袖のロンティーを着て行ったんですけども、それでも暑くて、なんかもう終始腕まくりみたいな。で、夜もそのまま行ったけど全然寒いとかっていうこともなくて、本当になんか、12月、だよねみたいな、この年末感が全然ない、日で、なんかちょっと不思議な感覚でしたね。うん。秋も全然なかったなって思います。うん。 でも鍋鉄さんはね、なんか今年少し長く感じたということなんですけど、ということはおそらく、まあ、充実した一年だったっていうことですよね。うん。まあ、僕自身も割とこう充実した一年だったなと思うんですけど、でもなんかすごい早かったなって体感で思います。うん。なんか、この何度も申し訳ないんですけど、今日ね、収録日の当日がアカシアサンタの放送の日なんですけど、なんか去年のアカシアサンタの記憶がもう、昨日のことかのようにあって、あ、もう一年経ったんだっていうのが、なんかびっくりですね。うん。本当になんか年々早く感じてるなって思います。うん。そしてね、僕のね、グッズが販売した年だっていう風に思い出として、ちょっとあげてくださって本当にありがとうございます。僕もね、こう番組始めて2年半、今でね、2年半くらいになるんですけども、それで今年グッズ出せたことはすごく、うん、なんか印象深い思い出の一つとして、うん、大切な思い出ですね。うん、なんか皆様のもとに僕のなんか番組が形としてなんか届いてるのがすごく嬉しいなって思いましたね。うん、本当にね、なんかもう楽しい配信ありがとうございましたっていうことなんですけども、もう本当にこちらこそなんか聞いていただいて、いつもコメントとかお便りとか、なんかリアクションとか、ね、ちょっとカミカミですけど今日。ね、そういうのを本当にリアクションいただけることで、もう僕も本当に楽しく配信できた一年だったなと思うので、うん、こちらこそ本当にありがとうございました。ね、もう一つの番組も、はい、頑張ります。リリーさんにもお伝えしておきます。鍋鉄さんありがとうございました。良いお年をお過ごしください。はい、続きましてが、桃花さんからいただきましたお便りです。桃花さんも割と常連ですね。ね、滑り込みありがとうございます。はい。洋介さん、こんばんは。こんばんは。スケジュールがいっぱいの12月、お疲れではないですか？私が住んでいるところは、雪が降り、やっと12月らしい寒さになりました。はい。気がつけば、今年もあと少し、過去毎年言ってる気がする。いや、本当に。余裕を持って仕事をしようと思っていたのに。さて、来年2月の終わりから3ヶ月間、留学生の子がホームステイします。おお、すごい。今年できなかったことは、その子が生活する部屋の準備、かっこ片付けです。なるほど。今年の春くらいに話を聞いて、まだまだ余裕と思っていたら、こんなことです。切羽詰まらないとやらないのが私の悪い癖です。なのでお便り送って自分を追い込みます。なんと、頑張ってください。そして、来年は福岡のおばのところに遊びに行きたいです。今年は名古屋のおばのところに行きました。お互いが元気なうちに会っておくのはいいなと思ったからです。長くなってすみません。ダブルワークを始められたので体調崩されませんように。ありがとうございます。良いお年をお迎えください。来年が陽介さん、パートナーさん、チェキちゃん、ルルちゃんにとっていい年になりますようにということでした。桃花さんありがとうございますね。いや本当にスケジュールいっぱいの12月でお疲れではないですかということなんですけども、本当にその時その時はめちゃくちゃ疲れてたんですけど、なんかすごく楽しかったので、なんかその後こう疲れが残るようなこともなくね、今日も元気いっぱいに過ごしております。ありがとうございます。はい。で、まあ、桃花さんがお住まいのところは雪が降り始めたということで、ねえ、僕が住んでる地域は本当に全く雪降らない。もう降る日の方が珍しいぐらいの時なので、そういうなんか雪が降るとかで季節を感じられないのが、ちょっと寂しいなと思うんですけども、うん。ね。まあ本当に今年もあと少し、毎年行ってますよね。うん。そして桃花さんのお宅に、来年の2月の終わりから3ヶ月間、留学生の子がホームステイするということで、その準備ができなかったということなんですけど、いやー、なかなかね、こう、来年2月っていうとこう、なんだろう、2月で多分おそらくすぐなんですけど、こう、来年ってなっちゃうとこう、かなり遠くのことに感じてしまうから、それで後回しにしてしまうっていうのはすごく、うん、わかります、気持ちが。うん。で、まあ、ホームステイってことは、海外から、こう、日本に留学というか、まあ、ね、来て、学びに来て、そこで住まわれるっていうことだと思うんですけど、で、その子にとってはドキドキ、ワクワクだし、まあ、不安もあるだろうし、ということで、 まあそういうね、こう受け入れる体制っていうのは万全に整えておきたいなっていうのは、わかるんですけど、なんか僕一回高校生の時に修学旅行でニュージーランドに行ったんですよ。でその時に一週間ぐらいそのホームステイというか、まあその一般の家庭のお宅に泊まって、そこでこういろいろ連れ出してもらったりとか、なんかこう農場のね、なんかそのお手伝いしたりとかっていうのをやったんですけど、なんか本当に、なんかその時なかなかこう僕ね、当時の僕も悪いんですけど、なかなかコミュニケーションっていうのが取れなくて、こう十分にホームステイをめちゃくちゃ楽しんだな、堪能したなっていう思い出はなかったなって思う、会話とかもほとんど、してないというか記憶にほぼないので、まあ、おそらく何かあったとは思うんですけども、今でも連絡取ってるとかはないので、本当にこうただこう済ませてもらったっていう感じの記憶しかなくて、それでもやっぱりこうなんか気持ちだけこうコミュニケーションはなくても、なんかこうちゃんと準備してくれたんだろうなとか、なんかこうこっちにすごく気遣ってくれてるなとかっていうのは、本当に言葉がなくてもすごく感じられて、それがすごく嬉しかった記憶があるので、なんかこうもちろん準備するのは本当に大切だし、そうした方がいいんですけど、なんかこうなんか準備をしようと思って、なんかそれでね、なんか切羽詰まってあーってなるよりは、こうなんかこうその子をおもてなしして、めちゃくちゃ気を使ってあげて、まあこう、なんか構いすぎず、気を使いすぎずっていう感じの、なんかこう、なんかいいバランスで、こう、お迎えできたらいいのかなとは思うんですけども、はい。頑張ってください。はい。ね。そしてまあ、福岡のおばさんのところに遊びに行きたいですということなんですけど、本当にやっぱり元気なうちに会って、ておくのがいいなっていうのは本当にのなんかいろんな人に言えることというか、家族もそうだし友人もそうだしっていうので、僕はやっぱり前回というか先週ポッドキャストウィークエンドに行った時に割とそう感じました。なんか今まで会う機会なかなかなかった人とこう会えて、すごく楽しい、こう時間を一緒に過ごせたけど、これっていつまで続くのかなっていうか、あと何回こうやってこの人と会って話できるだろうって思った時に、ちょっと一瞬こう闇というか、なんかふと暗い感情が出てきてしまったというか、まあ、簡単に言えば生死の話ですよね。なんか本当に、まあ、死んだ後って後悔できないけど、なんか、生きてるうちにその人が亡くなったりとかしたら後悔しちゃうし、なんかこう、できない後悔、なんて言うんだろう。死んだ後はもう後悔っていうのはなくなっちゃうんだけど、その、なんだろう、後悔を死んだ後の後悔、できない後悔をしたくない。なんか、ちょっとうまく言えないんですけど、なんか本当に僕も会いたい人には会えるうちに会っておきたいなっていう思いが、その時芽生えましたね。ね、行けるといいですね。名古屋のところに。本当にホームステイとかで大変だと思うんですけども、時間見つけてぜひ行ってもらえたらなと思います。はい。ね、本当に桃花さんも今年一年お疲れ様でした。ね、そしてこの番組もたくさん聞いてくださって本当にありがとうございました。ね、良いお年をお迎えください。ありがとうございます。この番組、今夜は陽介と語りませんか?では、皆様からのメッセージや質問、お悩み相談などのお便りを大募集しております。感想ツイートもとても励みになりますので、ぜひ、ハッシュタグ陽方をつけてつぶやいてくださいね。各種 SNS もぜひ、Twitter、Instagram ともにヨーグルトアンダーバースケでやっておりますので、ぜひフォローの方お願いいたします。そして番組グッズも展開しておりますので、詳細はぜひ概要欄をご覧くださいね。というわけで、今回は皆様から頂戴した、年末お便りをご紹介いたしました。ね、本当にいろんな、こう、今年過ごした思い出や来年の目標ありましたね。で、今回ですね、そんな年末お便りと、冒頭で言った、こう、僕のこの思い出だったりとか、この番組の何かあった思い出みたいなのを 話せたらっていうふうに言ったんですけども、ちょっとねお便り紹介してるうちに割と長い時間になってしまったっていうのと、今こうジムに行ってたミンミンがちょうど帰ってきてね、ちょっと物音聞こえるかわかんないんですけど、ちょっと帰ってきたので、ちょっとちょうどいい感じなので、またね来年の頭ぐらいにまた撮れる時があれば、ちょっと振り返りみたいなのをちょっとやれたらいいかなと思います。はい、というわけで今年1年、2023年もね、今夜は陽介と語りませんかを聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。で、まあ個人的には、今年はもう一つの番組の、ラテン女と日本人ゲイの語り口フィエスタっていうのと並行してやっていて、本当にもう配信をしまくった、1年だったなと思います。なんか年末のあたりは割とどちらも不定期でやっていたので、最近はゆったりなんですけども、本当に前半とかはもうほぼどっちも毎週更新するっていう感じで、週2配信みたいな感じで、個人的にはすごく忙しくしていた、配信的には忙しくしていた1年だったなと思いますけども、本当にたくさんの方の視聴数だったりとか、あとコメントお便りっていうのに支えられて、本当にここ1年楽しくやってこれました。本当にありがとうございました。もう来年はより緩くやっていけたらなと思いますし、あとはこうポッドキャストだけじゃなくて、こう YouTube とかでコンテンツをちょっといろんな種類やっていけたらなと思ってて、すでに YouTube ではVlog の方をアップしていたりするので、そのポッドキャストだけ聞いてる方はぜひ YouTube の方も登録して、こう来年のこういろんな、なんかやりたいことみたいなのをちょっとね楽しみにしていてもらえるとすごく嬉しいなと思います。はい、というわけで、皆様ね、年末年始大変だと思いますがね、良いお年をお迎えください。はい、というわけで、今年1年本当にありがとうございました。以上、陽介がお届けいたしました。バイバイ。さよなら。